ラジオ視聴室の時間です。今月も佐藤雅彦さんとご一緒にお伝えいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話をしてくださいますか。
はい、実はですね、福島県の建築文化賞という賞がありますけれど、市民交流センターテッテがですね、この、最高賞になりますけれど正賞に、輝きました。で、2月9日にはですね、表彰式があるんですが、このテッテがですね、こうやって素晴らしい評価をいただいたこと、大変私も嬉しいですが、市民の皆さんとともにですね、喜びたいというふうに思います。テッテについてはこの他にもですね、14のいろんな賞をですね、もうすでに受賞してます。そういう意味ではこう内外からですね、高く評価いただいたっていうのは本当素晴らしいことだというふうに思ってるんですけど、私は須賀川市がですね、東日本大震災で、いろんな施設が被災をし、また市民の皆さんもですね、非常に厳しい状況の中で、創造的復興をしようということで、市民の皆さんと力を合わせて、この10年取り組んでくる中で、ある意味その象徴とも言うべき施設がですね、この徹底だったわけですが、それがこういう形で、最高の賞をいただけるっていうのはですね、まさしくこれまで取り組んできた成果をですね、認めていただけたっていう気持ちになりますから、本当に嬉しく感じてます。徹底に関しては市民の皆さんとですね、作り上げた施設だっていうふうに私はずっと思ってますし、そして市民の皆さんと一緒に育てていく施設だっていうふうにも思ってるので、いろんな、例えばこの高い評価をいただくと、いろんなその市外の自治体なんかもですね、やっぱり視察がおいでいただくことが多いんですけど、おそらくこう例えば徹底と同じものを作ろうと思っても同じものは多分できないかもしれないなと思ってるのは、そのできるまでの過程がですね、重要だと思って、いろんな市民の皆さんの声をですね、反映をさせていくために、いろんなやり取りを設計者も含めて、議論をしたりワークショップをやったりということで出来上がった施設ですし、その使い方まで一緒に考えながらですね、取り組んだ施設だということで、それだけこう素晴らしい評価をいただける価値があるなというふうに思ってます。
私も徹底できる前からいろいろお話を聞いたり参加させていただいてたんですけど、今回はこの建築というその形が素晴らしいっていう、内容も素晴らしいってことなんですけど、やっぱりこのスピリッツがまたこれに加味されているから、他のところではちょっと一味違うシンボルみたいな形で、
ね、私大事だと思っているのは、今回建築文化賞ということで、単純にその建築技術的なものを評価されるだけではないんだろうなというふうに私は受け止めているので、ぜひその点もですね、評価の大きなポイントだったのかなと思いますね。
やっぱりその図書館とか、子育て施設とかミュージアムとか、そういう複合的に市民の呼び所っていうか、心の支えになってるというかね、癒しの場所になってるというのが素晴らしいですね。
だからその中にウルトラ FM も含まれてるんだろうなと思いますね。私はですね、須賀川っていう町は、昔から宿場町として繁栄してきたっていうこともあって、猪木さん、辻って知ってます？交差点、道と道とがこう重なる部分になるんですけど、線と線がこう重なったところの点がですね、例えば由比の辻も、昔あそこがこうメイン の交差点になるんですけど、徹底もおそらくその人と人とが交流したり、あるいは出会ったり、そういう意味ではそのいろんなものがこうそこから生まれる場所なんだろうなというふうに今も思っているので、そういう気持ちで、多くの皆さんにご利用いただいているんだろうと思うので、ぜひですね、これからもいろんな まあ、あの使い方は人それぞれですし、あのいろんな人と巡り合ったり出会ったり、あるいはいろんなあの活動に出会ったりっていうこともあるだろうと思うので、これからもですね、ぜひ市民の皆さん、そしてまたあの市外からもおいでいただく皆さんも数多くいらっしゃいますんで、そういう出会いの場であったり交流の場であり続けてほしいなと思いますね。
やっぱりこういう市の施設が県内の、うん、そのいろんな市の方に言っても、あ、てってねってみんな分かってるっていうことはなかなかないと思うんですよ。
そうですね、あの本当に多くの皆さんにですね、てってのことは知っていただいてるんだなって、私自身もびっくりするぐらい感じますね。それとですね、やっぱこう年が明けて皆さんもちょっと心配になってきたなと思うのは、やっぱり新型コロナウイルスですけれど、オミクロン株っていうのがですね、変異株がこうかなりのスピードでこう広がりを見せているっていう状況なので、ただこの変異株に対してもですね、ワクチン効果は期待できるということもありますから、須賀川市もですね、すでに3回目のワクチン接種を始めています。まあ、半年からですね、8ヶ月ということで経過したワクチンの抗体量が減少していく過程で、やはり3回目を打っていただくと、その抗体価がですね、また上昇して、予防効果あるいは重症化予防の効果が期待できるということですので、ぜひ3回目をですね、接種いただきたいと思います。はい、で今は医療従事者の皆さんであったり、あるいは高齢者施設の入所者や従事者の皆さんに接種していますけれど、これからですね、2月2日から一般の高齢者の皆さんの接種が始まりますので、で、65歳以上の皆さんに関しては、今回の3回目についてはですね、あらかじめ集団接種の日時を指定させていただきます。で、場所についてはアリーナの、サブアリーナ2階になりますけれど、そちらが会場になります。もちろんエレベーターもありますので、安心して接種いただきたいと思いますし、この高齢者の皆さんに関してはバスの送迎も考えていますので、ぜひ積極的にですね、日時指定されてますので、その日都合が悪いという場合には少しこう予約を変更していただいたりということが手続きが必要になりますが、できればその日時にですね、接種していただくとスムーズかと思います。それ以下の皆さんに関しても順次接種券をお送りしますので、その際にはですね、インターネットあるいは、コールセンターで予約をしていただいて接種をいただくと、こちらも場所はアリーナになりますので、ぜひ集団接種をですね、受けていただきたいと思います。なかなか厳しい状況はしばらく続くのかもしれませんけど、なんとか今年はですね、それを乗り切っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。もちろんワクチン効果は期待したいんですけれども、まずはですね、基本的対策って今までと変わりはありませんので、
そうですよね、
ぜひその手洗いであったり消毒であったりマスク着用っていう、あとはその会食の際にはですね、できる限り気をつけてですね、いただけるっていうことが大事だと思います。
気の緩みが怖いですから ね、
変わらずに感染状態、感染対策をね、しっかりと個人で頑張っていかなければ、
よろしくお願いします。
はいはい、3回目の、ワクチン接種スケジュールなど、詳しい情報は広報須賀川1月号の裏表紙に掲載されておりますので、ぜひご覧ください。以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。